今日はイザヤ書の43章です。このところにはイスラエルの救いについて語られています。一節に、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方とあるわけです。主なる神様はヤコブを創造された。ヤコブが生まれたわけですけれども、神様が彼を作られた、無から有を作られて、そしてそのヤコブはこのイスラエル、神様があなたを形作った、そのように言われているわけです。ヤコブは肉、そういうような意味があるわけです。そしてイスラエルは神の皇太子、人を押しのけ、肉なるものが神の皇太子と呼ばれるものに形作られる。神様は創造者であり、そしてまたこの内側から人の心、そしてまた生き方を変えてくださり、そして形作ってくださる。聖書には二重の意味があるわけですけれども、これはイスラエルの一つの姿であり、そしてそれは私たちに対する約束でもあるわけです。神様は私たちをも作ってくださり、そしてまた私たちを神の皇太子にもしてくださる。そしてこの方は二節を見ると、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる。この約束はイスラエルだけではなくて私たちにも与えられている神の約束であるわけです。そして4節には、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様は私たちを価値あるものと見てくださっておられるわけです。そしてこのことは7節のところに、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったとあるわけですけれども、なぜ私たちに価値があるのか。それは神の栄光のために私たちは作られ、そしてまた形作られていく、私たちは整えられていくという約束があるわけです。私たちはイエス・キリストを信じて救いに預かったわけですけれども、それは一節の中頃に、恐れるな、私があなたをあがなったからだという言葉が出てきます。あがなうというのは代価を払って買い取るということであるわけです。一度失敗した、もうこれで人生ダメだ、そのように思う者も神様はあがなってくださる。その罪の代価を支払ってくださる。そしてもう一度神様は再びご自分のものとしてくださる。それが神様の愛であるわけです。私はあなたを愛している。神様の愛は変わることはありません。8節に、目があっても見えない民、耳があっても聞こえない者たちを連れ出せとあるわけですけれども、もう見えない、また聞こえない、神様の御業を見ることもできないし、語られても聞くことができない。言うなれば心の固くななものという意味があるわけですけれども、イスラエルはそのようなものであった。旧約聖書を見るならば、どれほどイスラエルの民が固くなであり、神様に従っていかなかったんだろうか、そのことを私たちは知ることができると思います。またイエス様の時代にも、どれだけイエス様の言うことを聞き信じた人がいたであっただろうかということを思います。そしてまたそのことは私たちにも当てはまることではないだろうかと思うわけです。私たちも時には神様に対して心が固くな、そしてまた強情ということが出てくると思います。ですから10節に、あなた方は私の証人、もちろんイスラエルも 神の証人であったわけです。イスラエルを通して神様がおられるっていうことを私たちは見ることができます。それは今日においてもユダヤ人が世界の各地で活躍している、そしてまた驚くべきような業績もユダヤ人は残している、そういうことを見るときに確かに神様は今も歴史の中に働いておられるということを私たちは知ることができると思います。かつて滅ぼされて、そしてまたそこから再び立ち上がってくるという民族がイスラエルの他にあっただろうかということを思います。バビロンによって滅ぼされ、そしてまたこの20世紀においてもホロコースト、そういう大虐殺があっても生き延びたという民族は他にはないわけです。11節に、私、この私が主であり他に救い主はいない。確かにこの全能の神様は誠の救い主であり、また私たちをも救い出してくださる、その希望を私たちは持つことができるわけです。15節にも、私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。そのことは今日も私たちに対して変わることのない神様の約束であるわけです。16節17節を見ると、海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。これは出エジプトの時の情景であると言われるわけです。エジプトを脱出する時に神様はモーセを通して水の中に道を設けられた。そこをイスラエルの民が渡って終えた時に、その後エジプトの戦車、馬がこの来たわけですけれども、それらはすべてもう海中に飲み込まれていったということを思い出すことができるわけです。18節に、先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな、この今のことを考えてみようということを神様は言われるわけです。それは19節に、見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている。神様は私たちにも新しいことを行ってくださる。今私たちにとっても大きな問題や障害が出てくるときに、神様は新しいことを行ってくださる。19節後半を見ると、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。私たちが行く困難な荒野にも神様は道を設けてくださり、また川を流れさせてくださる。どのような困難があっても神様は開いてくださり、またその荒れ地をも潤ったところに必ずしてくださる。そのことを私たちは学ばなければならないわけです。22節を見ると、しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった、むしろイスラエルよ、あなたは私のことで疲れ果てた。困難な中に私を呼び求めなかった、そのことがこのイスラエルの歴史を見るときに出てくるわけです。なぜバビロンの捕囚となったのか、それはエジプトを頼りとし、そしてまた神様に求めなかったということがあるわけです。そして私のことで疲れ果てた、それは23節に、あなたは私に全焼の捧げ物の羊を携えてくることはなく、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。神を忘れ、神を崇めるということをしない。そしてまた24節に、あなたは私のために金で勝負を交わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの咎で私を煩わせただけだ。そのイスラエルの姿があるわけです。 しかしこれは今日において私たちは果たして神様に対してどうだろうか、私たちは日々の生活の中で神を崇め、そしてまた神を喜ばせるということを私たちは心がけているだろうか。ともすれば自分にもう神様こうしてください、自分のことだけ求めて、そして神様に従い、そしてまた神様の喜ぶことを忘れてしまうというようなことを私たちはしているのではないだろうかということを考えさせられるわけです。しかし神様は25節を見るならば、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、その約束があるわけです。私自身のために、それは神様は私の栄光のためにヤコブを創造しイスラエルを形作ったと言われる方であるわけです。神様が全責任を負ってくださる。それは私たちに対しても背きの罪を拭い去ってあなたの罪を思い出さないと言ってくださる方であるわけです。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えていると19節にありましたけれども、神様は絶えず新たにしてくださり、そして荒野に道を設け荒れ地に川を設けてくださる。神様は私たちに絶えず救いの道を備え、そしてまた豊かに川を流れさせ、そしてまた私たちに祝福を与えてくださる方であるわけです。私たちは絶えずこのように私たちに対して宮沢をなし愛してくださる神が共におられる、このことを信じて主と共にこの困難を切り開いていただいて前進するものとさせていただきたいと思います。